始まりました。
はい、
知らん週末カフェです。
本当に週末です。
今回はどうぞ。
今回は、
はい、
まあ、起業っていうか、まあ、自分にやりたいことなんですけど、
うん、
まず一つはランニングクラブを作りたいんですよ。
ランニングクラブ。あ、はいはい。
まあ、ランニングクラブっていうのはその
別にタンクトップを着る集まりじゃないです
か。ジョギング。
それ遠くないですか。
遠い遠い。
ジョギングというか、まあ、そういうねマラソンとかをやりたい人ってすごい最近ここ数年で増えてきて、
うん、
で自分自身も東京のそういうクラブみたいなのイベントに参加したりしてて、
うん、
やっぱりそこに来る人っていうのはそのまあいろんな目的があるんですけど、
うん、
結構刺激になる人が多くて、でまあ一緒にいて面白い人が多いので、でただまあ東京にその頻繁に行くっていうのもねいろいろ大変なの で、うん、でできればまあ地元でそういうものが多分やりたい人いるんだけどそういう集まる場所が少ないのでできないよという人もいると思うんで、そういう場を作っていきたいなっていうのがあります、
はい、
でまあ自分が教えるっていうのはまああんまり考えてなくて、まあ、ある人を通じてそういうことを教えてくれる、まあ、経験者の人がいいと思うんですけど、
うん、
そういう人にお願いして、まあ、指導としてはそういう人にお願いしたいなと、
うん、
で僕がやるのはその人の周りっていうかその、まあ、そういうクラブの、まあ、運営っていうとオーバーなんだけど、まあ、人を集めるとか、
うん、
どういう方針でやっていきたいとかっていうのを考えていくのが役目かなと思ってるんですけど、
うん、
でまあ、その教えないにしてもある程度そのマラソンに対しての、まあ本気度というかその、
うん、
みたいなものはやっぱり周りの人にも認めてもらいたい部分があるんで、
うん、
まあ、自分の中ではそのフルマラソンを、記録でいうと3時間40分切るぐらいのレベルまでもし自分が本当に取り組めた時にそういうものを、うん、作ってみたいなと思って、でそれぐらいまあ本気だっていうところを見せられれば多分そういうコーチとかも、見つけてくれるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、
その時間40分って
結構大変だよね。今の実際10キロで55分切るぐらいなんですよ、
うん、
でそうすると、まあ、単純に考えて、まあ、そのペースで行っても切れてないんですよ、まあ、実際42キロなんで、
うん、
だから今のペースをもう少し早くしてそれをずっと42キロのまあ、その4倍ですよね、約
すごい
ぐらいの力がないと厳しいなと。
3時間40分フルマラソン切る人って10キロってどんくらいで走るの？相当速い。
多分40分切る、例えば10キロだったら、うん、10キロの大会に出たら40分切るんじゃないかなと、そのぐらいの走力があるんじゃないかなと思ってんだけど、
もうなんかウォーミングアップぐらいだよね10キロってね。
そうだね、
うん、
未知の世界なんでどうなるか分かんないんだけど、
すごくない？
そのぐらいまでできたらね本当にまあ乗っかってくる人もいるかなと思ってるんだけど、
そのクラブって基本的にはその友好関係を深めたいっていう、
そうですね、まあ、そういう人たち
の
集まる場所を作りたいっていう、
やっぱその一人でも走れるじゃないですか、ランナーって。それをやっぱ人と走るっていう、
人と走る、まあ、当然一人で走りたいっていう人もいるだろうし、逆に一人だとちょっとモチベーションというかそういう面で弱いと、この人たちがいるから一緒に走りたい、こういう人たちと一緒に走りたいっていう人もいるだろうし、で多分大会とか目指す人も当然出てくる中で、じゃあ一緒にこの大会目指そうよっていう人との、まあ、
情報交換
とかね、まあ、一人でできちゃう人も当然いるんだけど、
うん、
まあ、部活も何でもそうだと思うんですけど、うん、やっぱり周りの 影響とかも大きいし、
オリンピックの水泳もそうだった
ね。そうだよね。で個人競技なんだけどやっぱり人から受ける影響ってすごいでかいと思うんで。
ないんですかこの辺には。
あるけどそんなに大きくはやってないかなっていう感じなんで、
仲間内で集まってっていう系、
あとはそのジム系 の, あのスポーツジムみたいなところの一つのジャンルとしてやってるところもあるみたいなんだけど、まあ、その辺はどういう形態になっていくかって分かんないですけど、とりあえずそういうのやってみたいなっていうのがあって、ますね。
いいじゃん、
こういうのも自分でねやっぱ好きなことじゃないと厳しいと思うんで、
まあ、そう確かに
そう。テニスとかって言ってもテニスできないんで、みんなそういうなんか好きなスポーツがあればそういうので集まってやるっていうのもいいのかなと思うんだけど、
うん、昔今もやってるのは軽井沢で年に1回こう、まあ、素人からアマチュアレベルの人たち の, そのテニス大会みたいなのがあって、へー2回ぐらい出たの、全くのド素人で1回出て全然できなくて悔しくて1年間練習して
テニスマジで
本当20歳とか21歳とかぐらいで、でやったんだけど、一緒にやる仲間の中で一番俺がセンスないことが分かって、で2回目の大会出たけど、あんま変わんなくて、それっきりになった。テニスクラブっつってなんか仲間うち10人ぐらいだって、週に1回テニスの日って言って、
僕テニス部でした。
あ、そうじゃん。嘘。
公式。
公式似合わないですよね。
いや、そういう体型してるよ。
いやー、だってテニスやる人ってなんかもっとスラッとしたイメージ。
まあどういう体型か知りたい人はあのじゃあ週末カフェのアイコンをあのひろきのあの似顔絵に変えます、
ね。いいですよ。変えなくて。まあいやーでも。もうだいぶ10年は言い過ぎか、5、6年やってないんで
握ってない、
握ってないですね。で5年前にやった時はあの心臓が壊れるかと思いましたあの心臓が苦しくなったんで、
動悸がめまいが、
もう心臓が筋肉痛になるかと思ったぐらいで
心臓が筋肉痛になる。ちょっと後から聞いてきたよ。死んできたよ。
そうだ。
いや、だからちょっとまあ急にやることはできないですけど。
今日はアンディが俺の食生活を見てて、大丈夫三田君の10年後っていう振ってくれたんだけど、俺以上にやばい。
心臓に来てるのかな。
心臓に来てます、
ね、キャプテン翼でいうあれで、
美咲くん、
美咲くんじゃない、なんだっけ、美杉くん、
美杆くん、
美杆くんだな、ガラスのハート、ガラスの心臓、
気力、ガッツが足りなくなる。
それゲームだよ。
ガッツが足りない。
でもめちゃくちゃうまいんです。あれ後半30分そういうの、
スーパーやばい時の、やばい時の、
すみません、無理やり自分のフィールドに持ってっちゃって
ごめん、ね、ラブちゃんネタなんだけどね、うん、はい、ランニングクラブで、あとさっきなんか言ってた美術、
もう一つあのちょっと田舎に美術を広めたいっていうか、まあ、その美術を見る楽しさを広めたいっていうのと、あとはその関わる美術に触れるっていうとあるんですけど、そういう環境ってあんまりないので、うん、
描くとか作るってこと、
作るまでいかなくても当然そこで刺激を受けて描くとか、そういう創作に入ってくる人が出てくれれば、うんうん、本当にそれはまたそれで嬉しいんだけど、そこまで別に望んでなくて、うん、まあ、東京なんかよく美術館いろいろあるので、うんうん、そういうところってやっぱり見に行く人って多いんだけど、うんうん、田舎ってやっぱり東京まで行って、まあ、わざわざ見るって人って少ないと思うんだよね。でそれって多分一回行けばなんかその良さ が感じた人はまた行くんだろうけど、その最初の取っかかりとかっていうのがやっぱり情報として少ないので、う
ん、まさに先週横浜美術館行ったの、なんだっけ、奈良義智さん、
ちょっとふっくらした子供っていうのかな、
そうそうそう、
子供
の絵を描く、女の子が基本なんだけど、
あれ出てたんじゃないこの前テレビ、日テレの、
あの24時間テレビの T シャツ、今日だ、おお、 T シャツのあの絵、あれ奈良義智さん、あの人の個展にうちの奥さんが好きで、行ったの、で何たまにはいいかなと思って行ったら、ちょっとハマっちゃって、でその美術館パンフレットみたいなやつをうちの奥さん買ってきて、ちょっとねいいよね、そう、なんだろう、いいよ、すげえ平日の昼間に行ってきたんだけどさ、なんつうのいいよね、
いいよね、
なんかうまく言えないけど、
でその、まあ、この前最近行ってきたのは東京都美術館でやっていたマウリッツハイス美術館展っていうのを行ってきて、
で
それはまあ、最近日本ですごい人気があるフェルメールの絵が飾られてたんだけど、だけではないんだけど、
人の名前、
そう画家の名前 で、でそこに来てたのはその真珠の耳飾りの少女っていうのが来ていて、まあ、それがその、表向きはメインっていうか、それ、まあ、それによって集客を上げてるっていう美術だったんだけど、やっぱりその、まあ、それに感動するかどうかは分かんないんですけど、とりあえず見てみたいなっていうのがあって、ですごい混んでたんで、もう歩きながらしか見れない状態なんだけど、まあ、そういう情報、フェルメールっていうまずネームバリューっていうか、そういうのもあるのかもしれないんだけど、それなりにやっぱり感じるものがあるっていうか、その見てよかったかなっていうものは感じたりするんだけど、まあ、その程度でもいいと思うんだよね。例えばピカソとかゴッホとか、そういうメジャーなもの、教科書に載ってたようなものを見て、なんかいいなって思うだけでもいいと思うし、なんかそういう本物を見るっていうのはいいかなっていうふうに思ってるんで、
まあ、うちの奥さんそっち寄りでさ、さっきのあの消しゴムハンコ、もうその富子ハンっていう人とうちの奥さんがつながりがあって、なんだっけ、ブッス手芸部とかっていうのを、三浦康子さん、森さんちゅ
プロさん、
違う、森さんちゅうなんだっけ、森マンの誰かの、と、まあ、その富子藩と6人ぐらいで、ブッス手芸部っていう、ブスの手芸部よで本出てて、でその富子藩と一つつながりがあって、この間その消しゴムハンコワークショップに行ってきたわけ、渋谷へ、で、まあ、基本興味 ないけど、うちの奥さん興味あるから、まあ、一緒に行こうかっていうぐらいで行ったら、思いのほかハマっちゃって、なんかね、2時間ぐらいのワークショップだったんだよ、2時間で一つの作品を作ろうっていう感じだったんだけど、楽しくて、ものすごいこう、なんか6人8人ぐらいいたのかな、もうすげえ集中してしちゃってさ、その作るのに楽しくて、楽しすぎて、どんぐらい楽しかったかっていうと、帰ってきてその消しゴムハンコ作るためのセットを買ったもんね
あれ普通のナイフとか彫刻刀とかじゃ
ん。そう、なんかね、消しゴム用なのかよく分かんないけど、なんかインク、文房具屋さん、でなんか揃えたよ、揃えるためにはインクのメンバーにもなったし だからそうするんで、うちの奥さんその新聞バッグ、新聞でバッグを作るワークショップもいろいろあって、明日もその町の、その企画の企画に出展するんだけど、なんかね楽しいよ、美術芸術ね、
うん、僕からそ、あのそこにあの資生堂の美術館があるんですけど、へえ、行ってきました。 だけです
膨らまなかったそこメインは何なん
ですか。メインは何でしょうね。
それ分からずに、
分かんないですけど、
なんか 絵いいよ。その奈良さんのやつすごい面白かったのは、あの、まあ、一つの作品があって、そのタイトル忘れちゃったけど、その作品ができるまでってやつを並べてあったの。で全く違うところからスタートしてあって、タイトルは全部一緒よ。でその10回ぐらい書き直されてて、その展示されてる1枚の絵になってたわけ。その過程とか面白くて、俺も絵描ける気がした。描けないって分かんないよね。
うん、絵の上手い下手ってだってどう決めるのあれって
思いだね。
そうだよね人それぞれだし、
ね、自分がイメージを表現できてるかどうかじゃないですかね。要は自分で描いてみてこれじゃねえなって思ったらそれは下手なんじゃないですかね。
基準は自分の中にある
わけ。多分僕はそう思ってたんですけど、僕は今までいろん な授業とか絵描きましたけど、一度もこれが自分だって思ったことはないです。
これから来るかもね
美術に触れることによって、感性が磨かれればね。
そうなんですかね、技術的なものなのか。
思いだね。
思いです。
ハートだよ。
なるほど、
いいわ。
いいよ、感覚だと思うよね。
美術館作っちゃう。
作んないけど。
芸術サークル、
絵は描きたい。
アンディとかありそうだね。
絵描いてみたいな。あれもでも習わなきゃダメなの。
いいんじゃない。
いいんじゃない。
いいよね、決まりってないと思うよね。
嵐の大野くんってすごいよね。
あ、 T シャツがそうだもんね、うん、奈良さんと大野くんのコラボレーション。
あ、そうですね。あれはすごいな。
あの人は独学
独学じゃないのかな。
絵も絵じゃない、歌もうまいんだよね。
歌もダンスも何でも器用に。
あ、そうなんですか。うん、
別に接点は何もないで、俺とヒロキと多分同じよ。1980年近辺。あ、今日面白いね。なんかその芸術いいかも。
で、あとまあ学芸員ってあの、まあ、美術館とかにいる、美術の勉強してきた人がいるんだけど、そういう人もやっぱり発表の場ってあんまないと思うんだよね。自分自身 の知識というか、まあ、興味を持って勉強してきたことっていろいろあると思うんだけど、でその人の感覚の話とかってやっぱ人によって違うと思うんで、一つの情報じゃなくてやっぱりその絵を読み取る力とかっていうのも各学芸員さん その感性によるところがあると思うんで、そういう人にもなんかそういう場所を提供したいなっていうのが
ギャラリー的な感じで、あれだね。そういうなんかこう芸術系の人たちにさ、やっぱ美術館の楽しみ方とかさ、ポイントを聞いてみたいね。
そういうのなんかそれこそ講演会みたいにやってもらったり、
ね、
っていうそのこう企画をしてその人を来てもらうっていう、そういうのも
面白
いですよね。
それは面白いかも。
で実際ミクシーでちょっと今一人会ってみたいなっていう人がいて、まあ、とりあえず会えそうなんだけど、で、まあ、その人がどういう考えかっていうのも分かんないんで、まあ、その辺はちょっと楽しみだなっていうの
が新しい出会いだけど、
まあ、そういうのを企画してるんで、
じゃあぜひ、
ま がちょっと面白いかなと思ってます。
僕も参加して、
まあ、どういう企画になるか、うん、ちょっと収録とかとなっちゃう
かもしれないけど一回こうやってね、うん、あれだね、その企画の段階に持っていけたらいいね。うん、
まあ、どういうふうにやっていくかっていうのはいろんなパターンがあると思うんで、うん、まあ、そこは試行錯誤なんだ
けど、俺も探してみよう。なんか、
まあ、そう、なんか自分で興味あるものがあればやってみたらいいかなと思う、うん、
まあ、自分が聞きたい人の話、
音楽とかでもいいと思うし、
うん、上がってもらって話してもらうっていうのも
いいね、いいね、
うん、そんなとこですね。
結構でもさ、ああいう人たちってお金じゃないみたい、あ、講演料も欲しいだろうけどもそこじゃないみたいで、その情熱みたいです。
表現したい、
そのなんていうか頼まれる人の情熱っていうのかな。うーん、結局その人に興味がなければこっちも行かないわけです。
確かに。
そこがあればそのお金じゃないっていう人もいるさ、中に。あ、うん、だから結構有名な人とかももしかしたら来てくれるかもしれない、
その心が通じ合えば。
そうそうそう、
いろんなセミナー企画していきたいね、
うん、自分が好きじゃないとね、そうやっぱり相手に通じないんで、
うんうん、そうそう、いろんなネタを持ってるけど、うん、その自分が人に発表できるほどのものじゃないって思ってるような人とか、う
ん、お前だろ、
まあ、まあそうですけど、うん、とかなんかいろんな人に言いたいけど言う場がないっていう人になんかそういう場をいろいろ提供したりとか、うん、企画できるのってなんか
埋もれ人を
こう
探し出
す、
ちょっとワクワクする感じ、ね、
スタタンですね。
そう
スタタン、
ね、
ああ
スター誕生ですね。スカウトキャラバンですね。いや面白いかも。まあ、スカウトやればスカウトする側の人間ブスです。大層な人間じゃない
ですか。力もないし
ないし、う
ん、はい、ただ情熱だけです。
情熱の森で、うん、そんな感じで実は9月ね、はい、セミナー一発目企画になってますけど、はい、小川俊二氏による
どんな話なんですかね、楽しみだな。
そうですね、どんな話かをですね、今あのメールで聞いたんですけど返事がない
んですけど濃いネタをちょっと今
多分あのまあお金に関わる話だと思うんだけど、まあやろっかって言った手はその起業家セミナー的な感じなんはず。でもほらあの小川さんはお金のプロなんで、うん、まあ、その辺のこうネタを出してくれるのかなというふうに思ってますよ。
まあ、歴史好きでもあるのでその辺も絡めつつ、う
ん、歴史もいいね。
歴史もいいね、うん、
知らないこと多いから、うん、
最近僕マーケティングいろいろ勉強してるんですけど、うん、その辺も絡められたらなと思う。
じゃあ2人で、
うん、まあこれ10分ぐらいで
コラボ企画です。
コラボ企画です。義理の兄弟で、
義理の兄弟
で。それも面白いですよね、うん、そのマーケティングに興味を持つと思わなかったけど、うん、結構いい、面白いね。
そう、マーケティングってやっぱ大事なの、一番その何かをする上で一番最初にやっておかなきゃいけないとかさ、
情報が、昔は情報がなかったし、ここまで情報がオープンじゃなかったから、うん、まあお店を出せば儲かる時代だった、
うん、逆に
ちゃって、うん、間口が広ければ広いほど儲かる話だったから、コンビニエンスストアがとか百貨店がとか、うん、だけど今ってコンビニも潰れるし、うん、百貨店もどんどんどんどん縮小縮小で、うん、テナントが入らないっていう状態だったりとか、うん、なんでって言うと間口が広すぎるから、うん、そのフォーカスしてその要はターゲットを絞った状態でまあいろいろあるよね。 シンプルに、分かりやすい表現で密着軸っていうのと商品軸っていうのと手軽軸っていう、まあ、これが大まかな3つの軸になるんだけど、うん、手軽さを求める、安く早くうまいみたいな、うん安いが一番最初に来るみたいな、うん、お手軽っていう手軽軸、うん、あとは商品軸っていうのはここのこれ最高だよねっていう商品を作り上げる、うん、会社でいうと開発部が一番力を持ってる状態、うん、であとは密着軸っていうのはワントゥーワンコミュニケーション的な感じ、うん、その人のニーズに合ったものを提供していく、うん、っていう一人一人の例えばこの人はどこ出身でどういう生き方をしてきてこういう人なんだよだからこういうものを欲してるじゃあその人のためにこれを提供しますよってもうその人一対一で付き合ってる感じの密着軸っていう、うんまあ、その3本柱の3本柱それ全てをそれなりにしていこうっていうのが今までのマーケティングだったわけ、うん、それなりの価格でそれなりのものでそれなりのニーズにあったもの、うん、だから間口が広くなるって感じ、うん、なんだけど今は間口が広いと、うん、要はどうでもよくなっちゃうからそれがチョイスされなくなっちゃうわけ、うん、このお店高いけどこの人から物を買いたい、うん、とかこの人嫌だけどここの商品は大好きだからダイレクトで取引をするとか、うん、とりあえずこれでいいやっていう借金であったりとか、うん、ではそのターゲットを絞ることによって作るものも変われば提供するサービスも変わる、うん、じゃあどこをターゲットにするかみたいな話それがすげえ細かくマーケティングっていろいろあってうんそれがね楽しいですいろんな何でも多分流行らせることが可能だし売り上げを上げることは何でも
いやあのさ、うん、スキヤの1杯300円前後の牛丼を食べる、うん、それに満足するっていう人と、うん、その叙々苑でさすごい高い肉に満足するっていう人たち両方って別わけじゃん、うん、ターゲットとしては、うん、そのどっちか例えばそのお金持ちを狙っていくとか、うん、貧乏人を狙っていく一般庶民を狙っていく、うん、っていうのって結果が違ってくる全然
それもねあのね人で分けてもいいしニーズで分けてもいいんだよ例えばすき家のあすき家って言ってるの300円1杯300円の牛丼を食べる人がじゃあ焼肉を食べに行かない、うん、じゃあ例えばそう高級焼肉店でお食事をする人がさらっと済ませたい日ってない？
うん
、ね、っていう話よ。だからそのお店、まあ、いや会社でもいいしお店が提供する価値を探していくわけ。うーん
提供する価値？
価値。じゃあ、うん、アンディが、うん、みんなでわーって居酒屋にも行きたいし、うん、しんみり。あの可愛い彼女今の彼女が可愛いか別として、うん、可愛い彼女としっとりバーでお酒を飲みたい時もある、うん、じゃあそのアンディ全てをここのお店で賄えるようにしようっていうのは無理じゃん、うんうんうん、でそのニーズを作っていく例えば安い牛丼を食べる人に合わせるわけでお金持ちがターゲットなのかそのお金があまりない人をターゲットかっていう人で分けるのは分けやすいんだけど、うん、そうじゃなくてそのお店が提供するその会社が提供する商品サービスの価値を作ることで人って何でも取り込めるって話、うんうん、
じゃあ1個1万円のマンゴーみたいな感じ、
うん、そんな感じ
価値をつけてい
くそう、うんすごいそれを自分で取り寄せて食べるのが好きな人から、うん、ここぞとばかりの贈り物に使う人もいるわけでしょ、うんうん要はその宮崎県さんのマンゴーってそういう価値がある、うん、その価値を作り上げることもマーケティングって感じ、うん
うん、あれもともとはいくらだったんだろうね
けど一番
それこそだってあの宮崎県知事が宣伝したおかげでその広まっていってで結局注文が多ければそれに対しての需要っていうか数がないから価値が上がっていくわけじゃん、うん、そういうことをしなきゃいけない
とそういうこと
例えば行列をわざと作るために客席を少なくして行列にすると
かそれもあるそれもある
そういう感じじゃん、うんうん、アイデア出せばいい
で無料クーポンを出すのか割引クーポンを出すのか
プレゼントクーポンを出すのかによってその店の価値を上げることもできる下げることもできるじゃん、うん、無料にすると要はその店の価値を下げることになるし、うん、割引にしてもそうだよね、うん、プレゼントにするとこれは逆に販売促進に つながる可能性があるわけよ、うん、要はその店が本当は売りたいその商品を PR するためにタダで配ると価値を下げてしまうから、うん、何回か来てくれた方にはプレゼントしますに、うん、すると価値が上がるとかね、うん、でそれもすごいその人が持ってる情報をどうやって情報を提供するかによって価値を上げることも下げることもできる、う
ん、なるほどね、うん、それ成功するよね、うん、考えれば
成功するよ
そう思わなきゃダメだもんね、
うん、すごいねマーケティングって、うん、あーってことが多いの、ね、知ってるんだけど出てこないみたいな、うん、当たり前にしてることが実はそれって全てマーケティングだったりする、うん、
仕掛けられてる
ね、そう、それが面白いなって、うんうん、客観的にこうなんか赤字続きの中小零細企業の社長さんとかと話をすると、うん、そこだなって、うん、結構だから客観的に見えてきて面白い、う
ん、そういった話も
ね、うん、今度出したいね、
9月
9月12日、はい、水曜日7時19時半そのぐらいから
あんまそう決まってないですね、
詳細、告知、
詳細は後日発
表、告知
本人が来ますね、ちょっとこれだけ、そう後日それはまた、まああの僕と小川さんとの打ち合わせの内容を収録したのをね、はい、アップしたいなと思います、うん、ということでまた次シューカフェ初の新しい企画が2発動くかなと、
2発
ランニングクラブ、
お
まあ美術の方が先でしょうね、
そっか、いやいやいや今年中に 3時間
それ多分ね体が壊れるチャレンジしてる時点で
心臓が筋肉痛になるから、ね、
心臓って鍛えられるんでしょって話した
らけどそのギャラリー的なのをさ、うん、あれだね
ギャラリ
ーカフェで作ってもいいね、アンディファームカフェで、
うん、ギャラリーって何のギャラリー、ああ絵の方ね、うん、絵のギャラリーね、うん、うん、全然あの自信作ですか
であの有名な人が気に入ったっていうと価値があるんで、人の価値なんてそんなもんじゃないですか、
でその有名な人は
見込みます
よ、情熱で動くわけで、
そうです、芸術は情熱です
なんか安くでかい安かった分かんないよね、どこにどんな可能性になってるかね、うん、
だってピカソの絵だって最初に価値つけた人がいたんでしょ、
でもやっぱデッサンうまいよ、
へ
え、ああいう絵描いて
る、あそうなんだ、
なんで埋もれてたんだろうね、うん、
なんだろうね、その時代に合わなかったってこと、先を行ってたの
タイミング、
うん、でもピカソは割と
ゴッホの方が悲惨
だったかな、ゴッホはもう死ぬまで評価されてなかったですか、
死んでからも、あれピカソだっけ、あんたは天才だって育てられたって、
あそうでしたっけ、いやそれはわかんないですけど、
失礼
聞きたいですね、ちょっと美術に詳しい人呼んで、うんうん、
ないジャンルだもんね、
そうです
ね、あれギーちゃん美大出てない、あ 美術専門学校か、
デザイン系でしょ、
デザインか、その辺の対談も面白いね、
うん、あデザイン美術みたいな、
うん、俺らからすると同じジャンルだけど多分本人からすると全然違うんだろうけどね、
多分違うんでしょうね、
なんか楽しみですね、またそれも一つ、
じゃあ徐々にいろんなことが起こりつつ、
そのうちあの徐々園で焼肉を食べながらの収録
あの肉を焼く音がうるさいって警鐘を投げ
焼肉って自分で焼かなくてもいいんだ
どんどんカフェじゃない
カフェで撮ろう今度。
そうだね、どっかないよね、
静かなとこがいいですよね。
まあそうです、うん、個室のカフェねえな、個室居酒屋で、
居酒屋になっちゃった
レストラン
カフェ作っちゃうからいいじゃない、
カフェ作るからいいじゃない、
うん、作るからいい、うん、
週末カフェ、
週末カフェ
週末カフェだよね
分かるなどうする、週末カフェっていう会社になっちゃったら
かわいいね
面白いね、まあそんなんで、
そんなところです
今後にご期待ということ
ですね、お楽しみに、はい、それではお問い合わせ先を、
お問い合わせ先、あ、そう忘れてましたねメールアドレスが、
はい、
smcpc6@gmail.com まで、
お待ちしてます、
お待ちしてます、よろしくお願いします。
9月12日何やるんだよっていうね、
ああ その件も含めて、は
い、ぜひ、あの基本その SNS 関連でしか告知はしません。
はい、
はい、なんか人を呼ぶためになんか友達を使ったりとかも一切しないので興味がある人だけ、
そう、
はい、
それが一番いいです、
それがいいです、あなたのご来場をお待ちしてます、
はい、
あ参加費はあの1000円とかそんなもんなんで、
うん、
はい、まあ、ビールと枝豆ぐらいな感じで軽い感じで来ていただけたらと思ってます、
はい、
それでは
次回またお会いしましょう、
お会いしましょう、
さよなら、
さよなら。